キュンとする街藤沢、今週は藤沢応援メンバーからプロレスラーの諏訪間選手にお話を伺っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。全日本プロレスの諏訪間です。
今日も元気いっぱいですけれども、はい、諏訪間選手も地元ではですね、たくさんのファンも、ね、いらっしゃるという活動の中なんですが、ここ藤沢市出身というプロレスラーの選手でもいらっしゃいますが、体がとても大きいんですけれども、身長体重どのぐらいあるんですか？
188センチ、120キロです。
子供の頃からやはり背も大きい方だったんですか？
はい、身長だけは、まあ、まあ大きかったんですけど、はい、体細かったんですよ、はい。
じゃあ、プロレスラーになってからまだまだ鍛えてついてきた部分もあるんですか？
そうですね、もう鍛えて食べて横は増えていくと、はい、身長だけはね、どうしようもないんでね、たまたま伸びていったっていうだけなんですけど、はい。
レスラーにとってやはりこの大きさっていうのは大事なんですね。
そうですね、やっぱプロレスラーってやっぱ大きく、ね、大きい人間がこうぶつかり合うのがやっぱ面白さだと思うんで、はい、でもう今でもこうでかくなりたいなっていうその憧れは、はい、持ってます。
じゃあまだまだ大きくなる可能性も、
まだまだ成長期でいたいなと、はい、思います。
そうなんですね。さあ、そんな諏訪間選手なんですけれども、もう地元藤沢育ちということで、亀井の小学校、湘南台中学校と地元の学校出ていらっしゃいますが、その当時から運動もされてたんですか？
はい、小学校の時、小中と野球ですね、野球部入って、はい、やってました。
野球の道で行こうというのはなかったんですか？
いや、僕はね、球技はやっぱね、向いてなかったですね。はい。
このレスラーになるまでの道のりというのはどんな経過があったんでしょう？
中学の時にですね、柔道もプロレスラーになりたくて始めたっていうのがあるんで、はい、やっぱ並行して野球と並行して柔道で、高校は柔道を一本やって、あ、一本っていう言い方おかしいかな、途中でレスリングに出会っちゃったんですね。でね、柔道しっかりやってレスリングもちょびっと試合出て、今度したレスリングでですね、全国大会出て、今度大学レスリングやりました、はい。で、大学社会人と、はい、27歳のプロレス入るまでですね、はい、レスリングをやらせていただいて、はい、で今に至ります。
そういうところもあってプロレスラーとしてのデビューは人よりも少し遅めだったんですか？
そうですね、27歳でデビューしたんで、やっぱし遅いですね。はい、やっぱ高校出て、ね、大学出てから入る人がやっぱいっぱいいるんで、いや、これはね、27歳でどうしようかなって思いましたけど、はい。
このレスリングに転向するというところでは、もともとどなたかファンの選手がいたりもしたんですか？
やっぱしね、全日本プロレス僕大好きだったんで、やっぱりね、ジャンボ鶴田さんとかですね、天竜源一郎さんとか、はいはい、やっぱ憧れましたね、スタン・ハンセンと、はいはい、やっぱ強いものに憧れたっていうのが、はい、ありましたね、はい。
じゃあプロレスの観戦もかなり行ってたんですか？
いや、もう地元に来たらね、もう行ってましたよ、絶対。はい、やっぱ秋葉台にね、プロレス来たりだ、やっぱ行ってましたね、はい。
すごいですね。そしてこのレスリングの世界にプロレスラーになるというのは、どんなところで何かテストを受けたりもするんですか？
長谷博士というプロレスラーで、今衆議院議員の、はい、先生が、お前プロレスの方が向いてんじゃねえかっていうふうに言われてですね、はい、それで誘われていただいて全日本プロレスに、はい、当時結婚してまして、で子供もいて、で入門すると、ね、やっぱ家庭を離れ、ね、合宿所に住み込みするわけ で年下の、ね、先輩の食った皿を洗い、はい、そういう下積みをまた一からこうやるという、はい、でも全然苦じゃなかったですけどね、はい、そういうの当たり前だと思って、はい、やってましたね。
そういう意味での精神力というのが培われてきたものがね、生かされた場ですよね。
あ、そうなるんですかね。まあ、高校時代、運動ずっとね、やっぱすると厳しい部分ありますんで、はい、なんか役に立ったのかなとは思います。
まあ、そしてその諏訪間さんの今でもトレーニングの場所となっているのが、やはりこの藤沢市内にもあるということで、
はい、やっぱし秋葉台文化体育館、やっぱトレーニングジムあるんでね、で、まあ、プールもありますし、ね、サウナもあると、はい、ランニングもね、体育館の周り結構広いですからね、はい、走ったりとかしてますね、今でも、はい。
先ほどジムの中でもプロレスラーの方だってね、声かけられてました。
やっぱね、地元の方ね、いっぱいいるんでね、たまにね、来てもやっぱこう温かくこう話しかけてきていただけるっていうのは、またね、パワーもらえますね、はい。
まあ、でもこの道を選んで今もう本当に良かったなと思うことが多いですか？
そうですね、やっぱプロレス見てもらって、あ、楽しかったよって言ってもらえるとですね、うん、わやって良かったなっていうふうに思うし、ね、やっぱね、楽しいだけじゃなくてやっぱり痛くて辛い部分もね結構あるんですけど、はい、やっぱその喜んでる顔を見るとですね、いやなんか報われるというかね、やってよかったなと思うんでね、どんどんやっていきたいですね、まだまだ。
まあね、地元でもまたご家族の応援もたくさんあるかと思いますけれども、お子さんがいらっしゃるということで今おいくつなんでしょう？
もうね、6年生だからね、もう12歳になるの。はい、
佐山さんのお子さんは何かスポーツを？
上の子ね、その12歳のやつが、まあ、サッカーやって、ね、下の10歳の娘は水泳やってますね。
そうですか。
はい、
佐山さんが今経験したことのないことをやってるんです
かね。そうですね、もう、まあ、どちらもまあ、ね、得意ではなかったっていうスポーツをねやってるんでね、はい、不思議に僕は見てます。はい、
まあ、これまで続けてきた諏訪町おこしということで、いろんな町を元気にしてきましたけれども、いろんなところの出会いもあったんじゃないですか？
そうですね、やっぱその開催した土地、今でもやっぱ仲良く、ね、させてもらってますね。はい、ね、大阪の淀川区、ね、この間重曹でもやりましたし、埼玉県の鳩山町でもやりましたし、はい、ね、隣の茅ヶ崎市でもやったし、大和市でもやったしね、もうみんながこうプロレスでつながっていってるなっていう、はい、実感があります。
プロレスを楽しむことをきっかけに町おこしというところなのでね、そんな素敵な目的を持ちながら全国を回っていらっしゃる諏訪さん、デビュー10周年を迎えた時には、地元藤沢でも秩父宮記念体育館で行いましたけれども、あの時はその当時憧れだと言っていた天竜さんもいらっしゃいました。
あれはびっくりしましたね。いやもうね、前からね、もう本当にいいですよいいですよってね、もうなんていうのかな、もう申し訳ない気持ちだったんですけど、もう一回来るって言ったらもうね聞かないですね、あの人頑固でね、はい、でもう来てくれた時嬉しかったですね。もうリングから天竜源一郎が入ってくるって、あの曲で入ってきてね、俺はもうファンに戻りましたよ。もう一番贅沢なファンだななんて思ってね。で天竜さん挨拶したらやっぱお茶の間でね知れてるからね、みんな笑うし相変わらずのね滑舌でみんな盛り上げていたっていうのはすげえなーと思いながら、はい、
デビュー10周年一つの節目を迎えたわけですが、今もまた、子どもたちの指導にも当たっているということなんですね。
そうですね、今は横浜の道場ですね、プロレスの道場でですね、横浜デビルズっていうレスリングチームをですね教えてますね。
最近の子どもたちどうですか、指導者として見ていて。
やっぱ自分の感覚とやっぱ違う部分はあるんで、教えていくことって本当分かりやすく噛み砕いて、ね、納得して、ね、しないとやっぱし、ね、覚えててもらえないんでね、そこら辺やっぱ勉強になるなっていうのありますね。はい、
諏訪間流の指導方針っていうのはどんなところにこだわりを持ってるんですか？
まあね、勝つのが喜びであって、ね、そのために普段は、ね、頑張る、厳しく頑張ろうよっていう、はい、まあ、勝つだけは全てじゃないですけどね、はい、スポーツですから頑張って、その何て言うの、例えば1点取れた時とか、なんかできないことができるようになった時のね、その達成感とかね、そういうものをね味わってもらいたいんですよね。はい、
まあ、これはプロレスにだけではなくいろんなスポーツに共通していること
に、そういうふうに、ね、役に立っていただけたらなとは思ってるんですけど ね、はい、
まあ、日々お忙しく動いていらっしゃる諏訪さんなんですけれども、お休みの時というのはどんなふうに過ごしてるんですか？
もう休みという休みがなかなかないんですよね、はい、もうやっぱりいろいろね、プロレスの練習もしなきゃいけないし、休みでもバイク乗れる暇がね、なんとか作りたいなと思ってるんですけど、はい、
バイクにはまってる。
そうですね、昔から大好きでね、まあね、運転するのね、やっぱ安全運転しないとね危ないですからね、
そうですね、
最近もっぱらこうね、洗車したりとかして眺める、うん、そういう楽しさもですね、はい、覚えてます。
ゆっくり時間があったらそのバイクに乗って行ってみたい場所ってありますか？
いやもうね、やっぱ江ノ島界隈をこうね海沿い走りに行くっていう、そのね短い時間なんですけど、それをやるだけでリフレッシュになりますね。はい、
佐間さんが走ってる姿目立ちそうですね。
いやね、どんどん 安全運転ですから目立たないように、はい、
バイク仲間もいらっしゃるんですか。
仲間は、はい、いますね、はい、やっぱ仲間とねやっぱいろいろね喋るっていうのが、はい、やっぱ面白いですからね、はい、
まあ、どんな時も地元愛を忘れずに頑張ってくれている諏訪間さんなんですけれども、あの諏訪間選手のこの藤沢でキュンとする部分というのは場所であったり、こんな風景であったりどうでしょうか。
うん、やっぱみんなね結構海っていう部分ある、まあ、当然海はもう素晴らしいなと思うんですけど、俺はねあの北部のね、境川の引地川内のねあの景色というかねそういうの僕大好きなんですよね、はい、川あの田園の中をねこうなんていうのかな、やっぱランニングとかするとねいいなっていうこう、はい、癒されますね、はい、
まさに諏訪間さんにとっては庭のような場所ですね。
うん、そう言ってもらえるとありがたいですけど、はい、ありがとうございます、
まあ、素晴らしさも感じながら落ち着く場所でもあるんですかね。
そうですね、やっぱなんか昔の日本らしい風景っていうのはやっぱ好きですよね、はい、
そんな藤沢市がですね先日は2020年のオリンピックでセーリング競技の会場に承認されたわけなんですけれども、海の競技とかは何か取り組んだことありますか。
海の競技、昔ボディーボードをやったことが あるんですけど、はい、やっぱ難しいですよね、はい、なかなかね潮にね流されるのが怖いんでね、はい、うん、
でも5年後に期待することもありますか。
すごいですよね、藤沢にオリンピックが来るっていうの、この僕あの前回の東京オリンピックの時は見てないんでね、はい、ぜひ見たいなっていう気持ちと、なんか携わりたいなっていう気持ちもあるし、はい、
そしてまあ現在ももう試合のスケジュールも詰まっているというところなんですけれども、まだまだこれから諏訪間さんが取り組んでみたいこと、目標などはどんなふうに考えてるんでしょう。
やっぱねあの藤沢での目標にはあのなるんですけどね、やっぱいつかねあの江ノ島の、ね、てっぺんでプロレスやりたいなと思いますね、はい、
市内では遊行寺ではやってますけれども島はまだないですね。
そうなんですよ、遊行寺でやるってすごいことだなと僕思いますけど、はい、じゃあ次島でやってみたいなっていうね、そういう夢があります、はい、
まあ、ぜひ実現に向けて皆さんの協力もいただきながら私たちも楽しみに待っていたいと思いますので、ぜひですね実現していただきたいですね。
はい、はい、俺も頑張ります、
はい、よろしくお願いいたします。それではですね最後にこのラジオを聞いていらっしゃいます市民の皆さんに諏訪間選手からメッセージお願いいたします。
はい、まあ、これから、ね、プロレスでどんどん藤沢を盛り上げていくんで、皆さんも一緒にぜひ盛り上がっていただけたらなと思います。今後ともよろしくお願いします。今日はありがとうございます、
はい、ありがとうございました。ぜひこれからのご活躍も応援しております。今日は藤沢応援メンバーからプロレスラーの諏訪間選手にお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。